を変更することになりまして、皆様にはスケジュールの変更など、大変ご迷惑をおかけしました。当初予定して いました日、明日12月3日ですけれども、ちょうど12月議会の開会の日程と重なってしまいまして、またいつも のショートレテラスの会場なんですけれども、本日休館日ということで、変更となっております。そのような中、皆様ご都合をつけていただきまして、ご参加いただきましてありがとうございます。さてこれからですね、お手元の次第に沿いまして、定例記者会見を進めてまいります。質疑応答の時間は町長の お話の後に、取らさせていただきます。おおむね1時間程度の終了を予定しております。皆様のご協力をお願いいたします。続いて配布資料の確認となります。次第の1、町長からの説明事項の項目の1から4、そして次第の、資料の配布のみの項目1から4について、それぞれ資料をお配りしております。ご確認をお願いいたします。最後になりますが、こちらの会見の様子ですけれども、動画で撮影録音させていただきまして、町ホームページに掲載を予定しておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。それでは町長お願いします。
はい、それでは皆さん、こんにちは。今日すいません、ちょっと今係長の方からもありましたけれども、会場日程の変更等で大変ご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。それではこれより町長の定例記者会見ということで、12月の会見の方を始めさせていただきます。まず説明事項に入る前に、ちょっと自説柄というか、今いろいろ感じていることみたいなところであったりとか、ちょっと今回 の説明事項にはないんですけれども、最近のことで少し感じていること、思っていることについてお話をさせていただきたいと思います。まず、11月のですね、中旬ぐらいまでかけて、9月から、2ヶ月半ちょっとですね、かけまして、毎年やっている町政懇談会というものをですね、旧のコミュニティ、また一つの自治会、10カ所で開催をさせていただきました。各地域でですね、本当にたくさんの方にご参加をいただきまして、いろんな意見交換をですね、直接、私もそうですし、教育長、副町長、また関係する課長、また課の職員、担当する職員もですね、参加をしながら、本当に膝を突き合わせていろんな議論をさせていただきました。今ですね、我々の方でそこでいただいたご意見、その場でお答えできるものはお答えをさせていただいたんですけれども、しっかりとどういうような対応ができるのかということを、整理をしながらですね、また皆さん、町民の皆さんにお返しできるように準備を進めておりますので、またちょっと1月以降になってしまうかなと思いますけれども、どういったご意見が出たのか、またそれに対して我々としてはこんな対応していくというのは、この会見であったりとかホームページ等の方でも触れさせていただきたいというふうに思っております。またですね、熊の関係になりますけれども、ちょっと今日共有事項ではありませんが、先週ですかね、町内で、子熊の目撃情報ということで、がありまして、ちょっと思わずですね、ちょっと全国的にもヤフーニュースに載ってしまったりとか、そういうことで非常にコメントがあったり反響があったわけなんですが、その後ですね、1週間ほど、先週の金曜日までになりますけれども、町の方でも県に協力をいただきながら、今本当にいろんな対策というか、熊を感知する、熱感知するですね、ドローンでぐわっと見て、捜索するみたいな、そういう装置もいろいろあるというのは今回初めて、実は県と連携させていただく中で知ったんですけれども、かなりくまなく、捜索もしていただき、また我々町の方でもですね、消防警察と連携しながら1週間ずっと警戒を解かずにですね、パトロールであったりとか、そういった取り組みをさせていただきました。また小学校、中学校の方でも、登下校の関係でですね、職員、また教職員が協力をしてもらいながら、我々の子どもか教育委員会の職員も連携しながら、対応を取ったというような状況ではあったんですけれども、 この1週間ですね、新たな目撃情報等がない、またそういった熱感知のような仕組みの中でもですね、特に新たな目撃情報がないという状況であるということと、あとは目撃場所付近もですね、何か大きな荒らされた状況であったりとか、食害、また足跡等のそういった目撃情報もないというようなところもありまして、一旦我々としてはですね、先週の金曜日をもって、警戒態勢を解かせていただいたという状況になっております。私がちょっと強調したいことは、今回、こういったことを通報いただいた町民の方がいらっしゃったわけですけれども、今後もですね、こういった特に気になることがあれば、ぜひとも遠慮なく町の方にお声掛けいただいて、我々としても万全を期してですね、警戒態勢を敷いていきたいというふうに思っておりますので、引き続きいろんな情報共有をいただきながら、この熊の対策、獣害の対策取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。はい、それではですね、1点目、町長からの説明事項ということで、4点についてまずはご説明をさせていただきたいと思います。お手元の資料をめくっていただきまして、まず資料1ですね、パラアイスホッケーミラノコルティナダンペツォーパパラリンピック出場権獲得のお知らせということで、新津選手出場のパラアイスホッケーの最終予選で日本代表がミラノコルティナ冬季パラリンピックの出場権を獲得ということで、各報道の方でもですね、既に取り上げていただいていて、大変ありがたいなというふうに思っておりますし、先週ですかね、ニュースウォーカーの方でも非常に特集的に組んでいただいて大変ありがたいなというふうに思っておりますが、今回ですね、小布施町に在住の新津さん、の新津選手がですね、このテレ記者会見でも過去にもいろいろ取り上げさせていただいてますが、パラアイスホッケーの最終予選が11月の頭に、ノルウェーの方でですね行われまして、見事6チーム中2枠という非常にこう狭き門を突破し、おそらく、我々 の, 把握している範囲の中ではですね、小布施町民として初めてパラリンピック出場者、選手として、なるんではないかということで、パラアイスホッケーの出場権獲得が、確定したという状況がございます。ちょっと表題の説明が非常にややこしい説明になっているのはですね、まだ新津選手、副キャプテンをやられているんですが、最後のですね、パラリンピックの出場登録選手の確定はまだ今後になっているということで、まだですねパラアイスホッケー選手確定になったというふうにはちょっと言い切れないという状況がございまして、このようなちょっと非常にこうまどろっこしい説明になっているんですけれども、私としては期待としてはまず確実に出場いただけるだろうというふうに思っておりますので、町としてもですね、どのような形でこのパラリンピック の, 出場したタイミングの応援ができるかというのをまたちょっといろいろ検討して協議をしていきたいというふうに思っております。まだ我々としてはですね、ちょっとどのような形でできるのかというのは確定はしていない状況ですので、また決まったところでですね、1月の定例になるのかどうかお知らせをさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まずこれが1点目になります。続きまして、資料2、マイクログリッド構築事業についてということで、ご覧をいただければと思います。こちらにつきましても、この記者会見の中でも再三ですね、お知らせをしてきているところですが、役場周辺のですね、防災力向上のため太陽光発電蓄電池を活用した停電対策を進めますということで、停電対策、いわゆるこう防災性能の向上に向けた取り組みでもありますし、かつ、太陽光発電をですね、できるだけ多く公共施設に設置をして、日常的にもですね、脱炭素に向けた、再生可能エネルギーの利活用をどんどん進めていこうという、そういった両輪でですね、取り組む事業として、この環境省の重点対策加速化交付金を活用した、このマイクログリッド構築事業をずっと取り組んできておりました。今年度ですね、第1期工事ということで実施をしてきておりますが、昨年度ですね、第1期工事ということで実施をスタートしてきている事業なんですけれども、今年度のですね、第2期工事分ということでここで、契約を行い、新たな工事、より具体的な工事に着手していくという状況になっておりますので、お知らせをさせていただきます。 まあ、趣旨についてはあの会見の中でも再三共有させていただいておりますので省略をさせていただきますが、設備概要として太陽光容量 201.22kW、 蓄電池容量 180kWh ということで、まあ、年間発電量の想定としては約24万 kWh の発電を予定をしているという状況になっております。すでに工事のですね、期間としてはこれからスタートですけれども令和8年11月末までということで、まあ、繰り越し事業として実施をしていく予定になっているところです。でこの図を見ていただきますと分かると思うんですけれども、まあ、今文化体育館のですね、栗ヶ丘小学校の教室棟の間にあるスペースのところに、蓄電池キュービクルを設置をしまして、今はですね、我々役場庁舎また町立図書館さらには栗ヶ丘小学校これそのそれぞれ3施設別々に、受電をして、それぞれキュービクルで、まあ、受電をしてやっているような状況ですけれども、まあ、今回これをですね一括受電ということで一つの一体の施設として受電をし、太陽光発電の中でですね、発電をした再生可能エネルギーを、まあ、平常時にはこの3施設で、まあ、全て融通をできるような形にするとそういうことの中でですねこれ1施設だと太陽光発電、まあ、例えば 100kW とかそれぐらいしか載せられないんですが全体で融通をかけることで、まあ、最大限のですね、この太陽光発電設備を、まあ電力使用として、まあ、自家消費ということで、まあ、使用できると、まあ、そういうメリットがあるものになっております。また停電時にはですねそれぞれの施設で、まあ、有効活用しまあ、全ての電力需要を賄えるわけではないんですけれども、まあ、エアコンをちょっとですねここは福祉避難施設的な部屋として使わなくちゃいけない場所であるとか、そういったところに関してですね、まあ、継続して、まあ、電力を供給できる体制を作っていくというそういった事業になっておりますので、また取り組みの方をですね取材をいただいて、まあ、情報発信にご協力をいただければ大変ありがたいなというふうに思っております。続きまして3点目小布施町特定居住促進計画の策定及び公表についてということでお知らせをさせていただきます。資料3の方をご覧をいただければと思います。こちらの12月2日付本日付で報道資料としてですねこの小布施町特定居住促進計画の策定及び公表についてということでお知らせをさせていただいておりますがすでに先月のですね記者会見の中でも10月31日付で長野県の広域的地域活性化基盤整備計画の変更ということで長野県のですね計画変更により小布施町の市街化区域のエリアがですねこの西域居住促進のためのですね区域重点区域に指定されたというような報道をさせていただきましたけれども、まあ、今回ですねこの計画変更県の計画変更10月31日の変更に基づいて、まあ、その後小布施町にもですねこの特定居住促進計画のパブリックコメントまた住民説明意見交換会を行いまして令和7年12月1日昨日付で、この計画の策定及び公表をホームページの方で行ったところになります。住民説明会にもですね多くの方、まあ、市会長さんはじめ多くの方にもご参加をいただきましてまたパブリックコメントとしても、3名より計5件の意見を ご頂戴をいたしました。特にですねこういったご意見の中でまあ、この方向性に反対というようなお声というのはあまりなかったわけですけれども、まあ、いろんなご懸念もいただいておりますのでそういったこともですね、踏まえながらこの計画の推進に取り組んでいきたいというふうに考えております。計画内容については次のページ2ページ目からですね5ページ目までのところになりますので、詳細についてはですねまあ簡単な概要のにとなってしまいますけれどもまず2ページ目のですね、一番上のところを見ていただきますと、まあ、今回の計画のですね、期間また特定居住促進区域、こちらは市街化区域になりますが、まあ、基本的には市街化を促進する区域内でのスタートということで今後、まあ、住民の皆さんからのお声を踏まえてですねまた県との協議の中で、まあ、調整区域にある、 都市計画法34条11号区域、いわゆる、新たな住宅も建てられるような区域への、まあ、あの広がりもですね、全く排除はしていませんけれども、まあ、まずはあの市街化区域の中で の設定ということで、区域設定をさせていただいているということで書かせていただいております。またあの、課題になりますけれども、特定居住の促進に関する基本的な方針として、私たちが生き生きと暮らし、つながりの力で輝く町小布施、これはあの今年度から開始している、第7次小布施町総合計画のキャッチフレーズそのままになりますけれども、まあ、これを進めていく上でですね、住む、働く、つながるで日域居住を推進しますという方針を掲げて、まあ、特に、まあ、多拠点ですね、首都圏と小布施町、あの複数の拠点を持つような方々が、まあ、あの小布施町に滞在するような拠点であったりとか、また働く拠点、まあ、さらにはいろんな地域の住民の皆さん、あの地域の関係者とつながるような拠点、コミュニティの一員になっていくための拠点をですね、さまざまな仕組みを整備していくことで、まあ、日域居住の推進をこれから進めていくという、そういった趣旨を書いております。まあ、この中でも特にですね、あの今後大事にしていきたいなというふうに思っているところとしては、やはり働く、住む、この2つの部分になりますけれども、まあ、特にあの小布施町においては、まあ、本当に非常に小規模な事業者さんが多い中で、まあ、昨今のですね、まあ、人口減少、さらには高齢化の中で、働き手の不足というのは非常に大きな課題になっているところがございます。特にですね、まあまあ、働き手の中でも社長の皆さん、まあ、経営陣の皆さんの、まあ、ある種こう経営企画的なですね、あの取り組みに、まあ、助言をしていただいたり、あの、まあ、サポートをしていただけるような、まあ、右腕的な人材というんですかね、まあ、経営右腕のような人材というものが非常にこう不足しているというような声も、いろんな意見交換の中でいただいていてですね、あの非常にこう経営者の方、あの孤独な中でというか、あの非常にこういろんなあの新たな発想が必要な中でも、あの、まあ、人的リソース、いろんな新たなアイデアというものも不足する中で、あの一生懸命取り組まれているというところがございます。まあ、一方で首都圏を見てみるとですね、あのいろんな地あの企業人材であるとか、フリーランス、さまざまな人材が、まあ、あの地方にですね、新たな、まあ、一つの活躍の場を求めて、自分のいろんな力試しをしてみたいとかですね、まあ、あの首都圏のつながりを生かして新たな役割になってみたいと、まあ、そういう方々も多くいらっしゃるというようなニーズも聞いておりますので、うまくそういったところをあのマッチングをしながら、あの企業の人手不足であったりとか、まあ、そういう経営人材のサポート、あの、まあ、コンサルティングのようなことも含めてですね、あの新たな活気を生み出すような、あ、まあ、事業につながるような、あのそういうマッチングを進めていきたいというふうに考えているというところになっております。またあの、これはですね、市街化調整区域も含めてなんですけれども、いわゆるお試し居住の拠点のようなものもですね、やはり今非常にこう賃貸で、まあ、試しに住んでみるような場所に対するニーズっていうものが非常にこう高まってきているような状況もありますので、まあ、そういった拠点施設の整備というものも、あの町として、民間と連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えているところです。はい、ちょっとまあ趣旨の部分をですね、お話をさせていただきましたが、あのまたあの質問等あればですね、お聞きしたいと思いますので、一旦ここまでで私からの説明を以上とさせていただきます。続きまして資料4の方ですね、ご覧をいただければと思います。アートシェア新州ダンスと音楽がつながる道ということで、実はこれ今日ですね、開催、まあ、今日明日開催をしていく、モデル事業のご説明をさせていただきたいというふうに思っております。長野県ではですね、あの一般財団法人長野県文化振興事業団、あのアーツカウンシル等を行っている、この事業し、事業団、のですね、あの北斗文化ホールとかそういったところの運営もやられていますけれども、この事業団が、まあ、あの県内の3町村とですね、まあ、連携しまして、アートシェア新州ダンスと音楽がつなぐ道というですね、公共ホール創造ネットワークモデル事業の事業を、まあ、開催するということで、あの今年小布施町もですね、手を挙げさせていただいて、小布施町、松川村、また中川村の3市町で連携して取り組んでいると、そういった事業になっております。で、まあ、この、 あの趣旨としてはですね、あの我々のような、まあ、非常にこう小さい規模の町、また村においては、まあ、例えば北斎ホールという非常にあのいいホールがあるわけなんですけれども、 まあ、なかなかあの他 の, あの 大, きな大きな市のようにですね、まあ、文化担当であの自主企画を行うような、まあ、担当する職員というものが非常に不足しているという状況がありまして、例えば町民の方がですね、あの貸し館として北斎ホールを使ってこういう取り組みをやりたいと、まあ、そういうことはあのお受けしているんですけれども、まあ、我々が自主企画として、まあ、取り組む事業というのは、まあ、あのなかなかですね、あのまあ、難しいというか、まあ、そもそもそういうことをこう企画できる人材育成というものも十分にできない、まあ、そんなあの状況がございます、まあ、そういった事業のそういった事情があるですね、自治体に対してあの長野県の文化振興事業団がですね、ある種あのサポートをする形であの一緒にですね、職員とあの連携共同話し合いをしながら、まあ、我々のですね、職員が自主的にそういったアーティストと連携して、まあ、自主企画というものをこうあの立案してみる、まあ、これをこう人材育成事業としてやってみることでアウトリーチ活動をやってみようというようなあのそういうあの趣旨でですね、今年から取り組んで、まあ、来年度までの2カ年としてですね、取り組んでいる事業になっております。あの今年我々も企画財政課のですね、職員1名があのこ の, あのプログラムに、まあ、ある種の人材育成の一環として参加をさせていただいて、まあ、その職員と、財団また、その財団の、があの関係性を持っているアーティストとの連携の中で、今回の小学生のですね、あの授業実践につなげていくということで取り組みを進めています。今年はあのこのアウトリーチ活動ということで、あの小学生向け の, あのまあまあ授業というかですね、そういう枠組みでやってるんですが、まあ、来年はあのもう少しこう一般町民向けの自主企画ということで、まあここでの経験を生かして、まあ、さらにこうあのよりあの、まあ、ちょっと難易度の高い企画にチャレンジしてみると、まあ、そんなあの取り組みを予定をしております。で、小布施町ではあの本日12月2日のですね、もう今もうちょっとたっあのすぐこの後ですけども10時55分からまた2時5分からですね、北斎ホールの方で行いまして、明日もあの同じ時間、さらには3時20分からのものは子ども教室 の, あの、子どもたち対象ということで授業の一環ではないんですけれども、あのこういうような時間割で実施をしてまいります。あのぜひともですね、あの多くの報道の皆さんにもあの取り上げていただければありがたいなというふうに思っておりますので、あのぜひよろしくお願いをしたいと思います。なおちょっとですね、あの今回アートというか、まあ、ダンスや音楽をこう、まあ、手段として授業を行うということで、あの取材をいただくときにですね、少し注意点とか、あのこの場所から取材いただきたいとかですね、あの若干あのそういったところもありますので、もしあのこの後取材をあの希望いただける報道の方はですね、あの広報の方に一声かけていただければと思いますので、あのぜひよろしくお願いをいたします。2面の方にですね、今回参加アーティストとして、参加いただいているアーティストの方、皆さんあの長野県と の,、まあ、あ の, ゆえあの由来というか、あのつながりがあるアーティストの皆さんにご参加をいただいているということで、ご確認をいただければと思います。私から の, あの詳細な説明事項は以上になるんですが、あの2点目、資料の配布のみということで、高井鉱山記念館冬の展示大瀬コレクション鉱山の山水画を開催ということで、11月14日すでに会期が始まっていますけれども、3月までの日程で、開催をしておりますので、あのぜひともあのこちらご覧いただきたいというふうに思っております。またあの今週末になりますけれども、12月6日のですね、小布施町人権フェスティバル違いを面白がる社会へということで、株式会社ヘラルボに今非常にこう全国的にも有名なあの企業になっておりますが、あの東北に拠点を持っているデザイン会社、まあ自閉症であったりとかいろんなあの障害をのある方々のまあアート作品をですね、まあ、販売している、そういったあの企画販売しているヘラルボニーという会社の北村さんに講師としてお越しいただいて、まあ講演を行っていただく予定ですので、まあぜひとも多くの皆さんにご参加をいただきたいというふうに思っております。さらに冬のコンサート2025を開催しますということで、次のページですね、さらにその次の週になりますが、12月13日土曜日に、毎年恒例の冬のコンサート生涯学習課、公民館のですね、主催事業として実施をしますので、こちらも多くの皆様のご参加を、お待ちしております。最後になりますけれども、小布施のですね、 昨年度は10周年記念ということで非常に大々的にやらせていただいて、サムさんですねにもお越しいただいたりとか、ちょっと節目の年ということでやらせていただきましたけれども、今年は例年のようなやり方に戻らせていただいて、お伏せのですね第11回として町民参加型、お伏せのの開催を予定をしております。1月24日になりますので、ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちをしております。はい、ということで、少し長くなりましたけれども、私からの説明事項は以上になりますので、またご質問等あればよろしくお願いをいたします。
はい、それではこれより質疑応答に入りたいと思います。質問がある方は挙手をお願いいたします。こちらで順番に指名させていただきますので、社名、お名前などを名乗っていただきまして、質問をお願いいたします。はい、それではお願いいたします。
須永新聞の長田です。
はい、お疲れ様です。
特定居住促進計画の関係なんですけれども、
はい、
資料3のところの5の3の2書いてある、
はい、
特定居住拠点施設の整備に関する事項ということで、
はい、
拠点施設の役割というか、事務所がサテライトオフィスになって、あと下の2箇所が、宿泊の拠点になるということでよろしいですか。
はい、ありがとうございます。ですね、今回おっしゃる通り住む働くつながるというような、それを一つのキーコンセプトにして日域居住をこう推進していく、そのための仕組みとか拠点というものを、整備していきますというような趣旨になりまして、この計画を策定する際に、この特定居住拠点施設というものを、この特定居住促進区域の中にですね、設定をしなければいけないということで、我々としてはこの住む働くつながる、この3つが、機能として充足できる拠点の、まずは第1弾というかですね、このタイミングでの指定として、この3つを、施設として指定をさせていただいたという状況になっています。1つ目 のサテライトオフィス往来というところにコワーキングスペースになるんですけれども、こちらが5分の2ですね、2ページ目の上のところを見ていただくと往来という施設があって、こちらについてはまだ整備がされていないものになりますけれども、これから町も協働しながら、こういった施設、いわゆるこう宿泊と、コワーキングとですね、さらには事務所機能と、あとは、いろんな地域の皆さんとのつながるスペースでもあるということで、そういった関係、案内所というかですね、いろんな地域の人の関係先をこう接続していく、つながりをこう作る施設としてですね、この往来というような施設を我々としてもこうこれはあれですね、2番ですね、往来というところになりますけれども、交流施設、宿泊施設、これはだからまさに住む、働く、つながる、この3つをこう全ての機能をですね、集約するような施設として、この2点目の施設をこう指定をさせていただいております。また1点目の事務所についてはサテライトオフィスということで、我々もコワーキングスペースを持っていますので、今事業者さん入居はしてますけれども、これからこう交代のタイミングで新たな、例えば拠点のですね、東京拠点、首都圏拠点の企業さんの、一つの拠点として活用いただく場所として、ここに整備済みではあるんですけれども、指定をさせていただいていると。さらには交流の家というですね、我々が持っているお試し居住施設というところで、今地域おこし協定の方が居住していたりとかですね、そういう場所ではあるんですけれども、これで一旦空いてくるというような状況もありますので、整備をするのかどうかも含めて、こういった施設というものを今回指定をさせていただいたという状況になります。ただあまりこの3施設だけではなくて、先ほど申し上げた通り、これから日域居住であるとか、そもそも日域居住だけじゃなくてですね、お伏せに移住したいという希望者の方で、まずはちょっと住んでみようと、ただできればこういった、農村地域であるとか農業も非常に盛んな地域ですので、せっかくそういったところに移り住むんだったら、あまり街中というよりかは、 脳が見える場所というかですね、そういったところで一軒家でできればちょっとお試しなのでまず賃貸で住んでみたい、そんなニーズっていうのも非常に我々の移住相談窓口にはたくさん来るんですね。で一方でアパートは市街化区域内に結構あるんですけれども、そういう一軒家賃貸みたいなものが非常に町内に足りていないというような状況もありますので、できれば我々としてはこういった西表示を推進していく中でそういったですね少しニーズと合致するようなお試し移住施設のようなものも、これは民間と連携してということになっていくと思うんですけれども、整備に取り組んでいきたいというふうには考えています。そういったことも含めて具体的な事業として何をしていくのかというのは、これからより詰めていくというそういう段階にあるというような状況ですね。はい、
この3カ所を拠点にということで、当面最初は3カ所
を、そうですね、今回ちょっとですね、この計画策定というのが、この計画を策定しないと、次のいわゆる具体の事業のですね、構築であったりとか国の新たな補助策定に進めないというような状況もありまして、まず今回はスピード重視というようなところも正直なところあってですね、我々の中でここっていうのは必ず拠点施設として、指定できるよねというところを選んで、まずもって今の段階で指定をさせていただいたという状況があります。今後に関してはいろんな町民の皆さんとか、あとこれコンソーシアムを作って取り組んでいくことなので、そこに参加していただくような事業者さんの声っていうものも大切に聞きながら、こういった施設とかこういった機能も大事なんじゃないかというところは追加的にこの計画に何て言うんですかね、指定をしていくということは今後当然取り組んでいけるというふうに思っています。今の段階というところです。はい、
続いてご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
はい、
はい、お願いします。
はい、お世話になります。
三津選手が選出されているパラダイス保険の本代表が次の冬季五輪の出場権を獲得したということで、三津選手が実際に選考の確定後っていうんですかね、代表の選考確定後に具体的にどのように町として応援されているかというところで検討されているというお話があったかと思うんですけれども、
はい、
何か実際に選手がいらっしゃった役場にいらっしゃったりとか、そういういわゆる表敬訪問みたいなものとかっていうところも含めて検討はされていますか。
そうですね、ちょっと我々としてはどのように今回の何ていうのかな、私としてはですね、本当に素晴らしいことだなと、パラリンピックにですね出場するっていうのは本当にもう非常に困難なことなので、これを今回獲得して、しかも主力メンバーですから、主力メンバーとして獲得をしたっていうのは本当に素晴らしいことだというふうに思ってますし、町としてもやっぱり新津選手の、これまでの人生、さまざまな苦難と戦われてきて、今のこのですね、選手として活躍している状況があるという、そういったことも含めて、以前に確か中学校か小学校でお話をいただいたこともあったというふうには記憶しているんですけれども、そういう新津選手のなんていうんですかね、在り方そのものが非常に町民にとって勇気を与えてくれる存在だというふうに思っています。ですので今藤井さんからご質問あったように、表敬訪問であるとか、例えば記念講演会なのかとか、いろんなやり方、あとはそのパラリンピック当日に、我々としてもパブリックビューイングのようなものをやるとかですね、ちょっとまだこれ決まってないので、予算の兼ね合いもあるので、どこまでできるのか、やるべきなのかっていうこともちょっと今検討段階なんですが、我々としてできること、これをきっかけにパラリンピックに興味を持っていただいたりとか、西選手の活躍に関心を持ってもらう、特に拠点が岡谷市で練習試合をやられているということなので、我々としても比較的応援しに行きやすい距離感であるというところもありますので、そういった認知のですね、拡大であるとか、いろんな啓発の機会にもおたげていきたいなというふうに思っているところです。ただちょっとですね、今私としてちょっと悩んでいるところは、 まだおそらく西選手の存在というか、まあ、西選手という、まあ、町民の方がこういうような分野で活躍されているということをですね、もっともっとやっぱり PR していかなくちゃいけないなというふうに思っておりまして、まあ、まずはそういった PR であるとか、まあ、町民の皆さんと交流していただく機会、まあ、そういったところからしっかり作っていきたいなというのが今私自身は思っているところになっています。はい、また決まり次第ですね、こういう取り組みをやっていきますというのはお知らせしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。続いてご質問のある方もいらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。
特殊の会中山と申します。
よろしくお願いします。
今2分ほどあるんで、ね、
はい、
よろしくお願いします。マイクロジェクトの関係なんですけれども、
はい、
今昨年度第一工事、今年第二工事の契約がこの12月会議で、でしたねということになると思います
。あ、そうですね、はい、
これ実際の稼働っていうのはいつ頃を目安としているのか教えてください。
はい、わかりました。伊関さん、稼働の具体的な日付っておおむね決まってるけど、はい、
観光がこちらの記載になると思います。令和8年11月ということで、それ以降の稼働ということになります。
まあ、工事終了して、まあ、工事終了の時期にもよるかなとは思いますけれども、まあ、できるだけ早くというふうには思っていますが、来年の中には稼働が開始できるように取り組んでいくという、そのようなスケジュールで取り組んでますね。はい、
そうするとこの役場庁舎、体育館、小学校ですか、の電力っていうのは、電気代がゼロになるってことはないと思うんですけれど、どのぐらいな節約になるのかちょっと試算でいいんですが、もし分かるようでしたら教えていただければと思います。
で、今手元に資料がないのと、そのシミュレーションした実設計からだいぶ仕様も変わったんで、ちょっと何とも言えないんですが、そうですね、数十万単位のちょっとすみません、正確なことはちょっと今言えないですね。ただイメージとしては年間のその維持管理費用もある中で、なかなか初期費用を、今回かかった工事費用を全部回収できるようなちょっと電気料金削減額になるというイメージではなくてですね、あくまでこちらまあある程度こう電気料金は削減されるんだけれども、まあ、多少こう費用をかけて今回防災機能強化のためにあくまで設置する設備であるというところで、目的としては電気料金削減よりかは防災、そして環境といったところがメインというところです。
ちょっとまた改めてそこら辺は少し整理をさせてもらって共有をさせていただきたいと思いますけれども、電気料もこれ一括充電にするので、そもそも基本使用量が非常に安くなるとかですね、そういうことも含めてコストメリットっていうのは一定程度出てくるんですが、ただやはりこう今物価高騰の状況もありますので、なかなかこう電気料金の削減分でなんていうんですかね、全部ペイできるみたいな、そういうモデルではないと。今担当からもあった通り、まあ、いわゆるこう再生可能エネルギーの普及、最大限の活用ということと、まあ、防災性能の向上というのは一番の趣旨であって、ただまあ一定程度電気代の削減効果というものもあるというような状況にはなっていますね。またちょっとそこら辺はまた後日共有させていただければと思います。
それとすみません、もう一点なんですが、
はい、
自治会長、
はい、
区の役員のなり手不足についてお聞きしたいです。
はい、
まあ、これは全国的な課題でもあるんですけれど、一般質問でもたびたび寄せられている課題ですけれど、まあ、小布施町は寄付金の徴収方法を変更するなど、まあ、そこら辺の一定 の, 負担軽減を図られていて、評価されている点でもあるんですけれど、ちょうど調整懇談会を開催されたばかりのこともありまして、現状どう受け止めてらっしゃるのか、あと将来的にこうしていきたいなというお考えがあるようでしたらお聞かせください。
はい、ありがとうございます。まあ、自治会長のなり手不足、まあ、自治会長だけじゃなくて、まあ、自治会の役員全体のなり手不足であったりとか、まあ、負担の軽減というのは、まあ、これ町として非常に重要な政策課題だというふうに思っています。 今回ですね、我々も予算編成の実施方針の中でも、この自治会の負担軽減に関わる取り組みっていうのは、重点的な検討項目の一つとして取り組みを進めてほしいということで、全庁的にもですね、声掛けを呼びかけをして、取り組んでいるところではあるんですけれども、今ご指摘あったようにですね、我々もやはりこれ先手先手で、負担軽減取り組んでいかなくちゃいけないということで、これまでも、令和3年度にですね、アンケート調査っていうのを行って、できるところからということで、まずこう集金というかですね、組長、各組長にこう集金をしていただいたようなものを、必要性の高いものだけ残して見直しを図るとか、必要性という意味では全て必要なんですけれども、いわゆる自治会に全て委ねていいのかっていうところの見直しを図ってきたっていうのが一つ、あと今年度からはですね、これも集金的な部分なんですが、東北新 の災害共済の関係ですね、そういったものも多分我々の規模の、町ではあれば県内で初めてぐらいだったと思うんですけれども、全校公費加入ということでやらせていただきまして、町民の皆さんの安心安全につながる取り組みを、あまりこう自治会の負担のない形でですね、行っていくということで、非常にこう負担の声が大きかったものっていうのは順次見直しを図ってきているところではあります。また今年に入ってですね、やはりこう各担当から全てある種縦割りでこの役割をお願いしたいみたいなことをですね、やってきている中で、全庁的にですね、スケジュールの共有化だったりとか、どういう取り組みをお願いしているのかっていうのが、なかなか横の情報共有っていうのがスムーズにできていなかったということを反省をしまして、まず、年間計画表、これ当たり前なんですけどね、自治会長さんとか役員の皆さんにお願いしている年間計画表っていうのをまず作ったりとか、あとはその中で、例えば今回昨日民生児童委員さん任期新しくスタートしましたけれども、民生児童委員さんにもいろいろ当て職でですね、すごくお願いしていることが8つも9つもあるみたいな状況を、できる限り会長だけじゃなくて副会長また役員の皆さんにも分散してお願いすることで、一人にですね、負担が、集中しないようなあり方っていうのを、内部で情報共有しながら進めていくということを、今やっているようなところであります。できるところからということで今こんなことをやっているわけではあるんですが、やはりちょっと抜本的にはですね、すでに各自治会ごとでお祭りだったりとか、いわゆる行政が関わらないようなものでも非常に大きな役割を担っていただいている支援団体、支援的な団体でもありますので、町からお願いすることについてはやはりかなり精査をしてですね、これはやめるとか、これは合理化しようっていうような判断も含めて、できることはしっかりと見直しを図っていきたいということで、一応内部ではですね、令和8年の上半期、来年の上半期までにちょっといろんな議論をまとめて、これから我々としてはこういったところは負担軽減で取り組めるっていうようなところをですね、皆さんにお示しをしたいというふうには思っています。そんなスケジュールの中で進めていきたいということで、検討しているというような状況です。はい、
ありがとうございます。続いてご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。はい、それでは、質問等ないようですので、これで、12月の定例記者会見を終了いたします。さらにですね、何度かこの場でもお話をさせていただいているんですけれども、来月1月以降のですね、定例記者会見の日程変更について、お知らせをいたします。次第の、一面のところに1月の日程の関係について、書いてございますけれども、1月はですね、1月の14日の水曜日、現在の第1水曜日の原則開催から第2水曜日の原則開催に変更とさせていただいております。1月は1月の14日の水曜日となります。そして、次第の図面なんですけれども、2月、3月の関係書いてありますけれども、2月ですけれども、第2水曜日にあたる2月11日がちょっと健康記念日の、祝日にあたるので、 その翌日の2月の12日の木曜日、そして3月はですね、3月11日の水曜日の開催となります。はい、あらかじめご予定いただきますようよろしくお願いいたします。はい、それでは以上でですね、定例記者会見のを終了いたします。皆様ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。